クリスマスおめでとうございます。今年もクリスマスがやってきました。昨日はこの町の人たちと子どもたちと一緒にですね、ファミリークリスマスをここでお祝いすることができました。新しい交換劇でとっても迫力がありました。私も大変楽しませていただいて、また本当に感激しました。先週、12月に入ってからですけれども、クリスマスが教会の中でいくつも行われていて、先週も特にクリスマス礼拝の前の週でしたので、たくさんのクリスマスの会がありました。火曜日に緑幼稚園のクリスマスの礼拝がここで朝と夜捧げられたんですけれども、年少さん年中さんはまた来年再来年もあるからということだったんでしょうか。年長さんになるとですね、最後のクリスマス会でしたので、ちょっとこうよそ行きの綺麗な服を着てくる子どもたちが多かったですね。で、礼拝の時は、お母さんとかお父さんはちょっとこう控えてるんですけれども、祝会になるとですね、本当にカメラとかビデオを取り出してこう一生懸命、祝会の様子を撮影していると思ったんですけど、祝会の様子じゃなくて自分の子供をこう写してるんですよ。一生懸命写してましたね。そうだよなというふうに私も思いました。さっき教会学校の先生方 のここで前に出て、賛美があったんですけども、やっぱりこ うちの娘が気になってそちらの方に目が行ってしまいましたので、そういうことあるんだなと思ったんですね。そんな姿を見ながら、そう一生懸命その自分の子供にこうレンズを当てている、お母さんやお父さんの姿を見ながら、地なる神様は、世界で最初のクリスマスの日にどんな思いでですね、貝羽桶の中に休んでいる、巫女を見ておられたんだろうかななんてことを感じました。大切な大切な一人子でした。聖書はイエス・キリストがですね、旅先で誕生されたということを伝えています。先ほど9時の礼拝でもお話したんですけれども、当時世界を支配していたローマ皇帝が課税台帳を作るために全住民をですね、それぞれの生まれ故郷に行くように命令を出したからですね。その時代はパックスロマーナ、ローマの平和というふうに呼ばれる時代でした。すでにもう絶大な権力を誇っていた皇帝でしたけれども、その彼の心の中にですね、やはりこう満たされない思い、不安があったんですね。恐れがありました。昨日のヘロデではありませんけれども、いつかローマよりももっと強い国家が出現するかもしれない、いつかこの地位を追われるかもしれない、安心を得るためにもっと力が欲しい、もっと確かな権力が欲しい、そうした心の内にあった、癒されることのない渇きっていうんでしょうか、それが、当時の皇帝アウグストスをして世界規模のですね、人口調査へと駆り立てていくことになりました。皇帝がですね、自分の部屋で一人で不安になるのは別に構わないんですけれども、でも立場が立場ですね、影響力が非常に大きい。その命令をまともに受けたユダヤの人々はそれぞれ生まれ故郷のその役所に登録するために旅を強いられていきました。忙しいのでちょっと勘弁してくださいって言っても関係ありません。もう出産が控えてますから、そのも関係ないんですね。で、その結果イエス・キリストは旅先のベツレヘムという村で誕生なさったわけです。でもどこの宿屋も旅行客で満員でしたね。幼子イエス様は家畜小屋の貝羽桶に寝かされました。地なる神様がホテルの予約を忘れたからではありません。臨月の妊婦にさえちょっとしたスペースを作ってあげられなかった、私たち人間の心の狭さっていうんでしょうか、自分のことだけで精一杯っていうんでしょうか、私たちの中にもそういうことがあるんですけれども、そうした心を自己中心がもたらした悲劇ですね。聖書はこのイエスという名の赤ん坊が神の子メシアであるっていうふうに語るわけですね。なんでここまでして家畜小屋にイエス様を生まれにならなくちゃいけなかったのか、解剖権に寝かされなければいけなかったのか、そのことを一言で表したのが今日お読みしましたヨハネの福音書の3章の16節なんです。もう一度聖書をお持ちの方はですね、そこを見ていただきたいんですけども、 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ありますね。なんでイエス様が会話を受けに誕生なさったのか、なんでクリスマスの出来事が起こったのか、この言葉によりますと、神が私たちを愛されたからだっていうんですよね。神様が私たちを本当に大切に思ってくれたからだっていうんですよね。まあ、少し話を戻したいと思いますけども、まあ、先ほど神の子が家畜小屋に誕生して、そして貝羽桶に寝かされたっていうのは、私たち人間の心の狭さ、自己中心がもたらした悲劇だというお話をしました。言い換えれば、まあ、聖書はそれを罪的外れっていうんですけども、罪がもたらした悲劇ですね。いかがでしょうか。飛行機でもですね、それから、まあ、列車でもそうですけれども、人間の英知を結集して作り上げた素晴らしいものが、ちょっとこう的を外して脱線したりなんかすると、それはもう大惨事ですね。素晴らしいものであればあるほど、ちょっとそれが横にそれると、もう大事故につながるわけです。聖書を読みますと、私たち人間はもともと本当に素晴らしい存在として作られました。神様の作品だって書かれています。飛行機や新幹線と比べ物にならないほど、ロケットに比べ物にならないほど尊く最高の神様の作品として創造されたことを聖書は伝えています。で、その素晴らしい人間が本来の生き方とは違った、つまりちょっと脱線したり、少し的を外す生き方を選び取った結果、何が起こったか、それが、まあ、今の私たちが生きている現実ですね。人間はその英知を結集して、経験を用いて、力を使ってやってはいけないことをやってしまう。毎日の新聞を見てもそうですし、そうした出来事にあふれています。知恵を出し合って素晴らしい社会を作り上げようというのではなくて、その同じ知恵を使って、ローマ皇帝は人口調査をしましたし、ヘロデ王もベツレーム近辺の2歳以下の男の子たちを殺そうとしました。2人の王様の心によぎったのは不安であり、まあ、恐れだったんですね。まあ、今日の聖書に戻りますけども、17節から20節のところにこういう言葉がありました。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである、とあります。この言葉を書いた、この福音書を書いたヨハネはですね、イエス様がこの世界に使わされたのは私たちを裁くためじゃないって言ってるんですね。そうではなくて、この的外れの生き方、その結果さまざまな悲惨の中に生きている私たちを、そうした悪循環から救い出すために、そして16節の言葉を使うならば、永遠の命を授けるためにこの世に来てくださったっていうんですね。ですから18節の初めにありますように、御子を信じる者は裁かれないんですね。ところがその18節の続き、その御子を信じない者は実はすでに裁かれているっていうんですね。いや、そんなことないよっていうふうに私たちは言いますけども、でも裁かれている。神の御子の、神の一人子の名を信じないからである。もうすでに裁かれているんだって言うんですね。実はその裁かれている、その状態を今実際に経験しているんだと聖書は言うんです。で、そのすでに裁かれている状態を説明する言葉が19節に出てきますね。それは光よりも闇を好む生き方だっていうんですね。光よりも闇を好む生き方。私は説教の準備をしながら、カンバーランド長老、私たちのカンバーランド長老教会の信仰告白の言葉を思い出したんですね。ああ、これと同じだなと思いました。今日この週報のですね、説教のアウトラインに 信仰告白を、まあ、2つ印刷していただいたんですが、まずその最初の方ですね、 7.05 っていうところにこういう言葉があるんですね。聖書からこういうふうに私たちは理解しているっていうことを告白した言葉ですけども、神の裁きについてですね、神の裁きは現在のことであり未来のことでもある。人々は神の裁きをさまざまな形で体験する。例えば神との断絶、他の人との断絶自己の行為の結果と在籍、神の真実や人生の目的への不信から生じる不安感などであるというふうにあります。私たちどうですか？親しい人と挨拶ができなくなったりしますね。その人とわだかまってしまうことがあります聖書では挨拶できないことをシャロームが、その人との間にシャロームがないって言い方するんですね。つまりその人との間に平和がない、平安がない。命の源である神様、光でありブドウの木であるキリストから離れているときに、もうすでに裁きを経験している。その裁きとして経験する感覚は何か、それは不安感だって言うんですね。平安がない状態、安らぎなしの感じ、いかがでしょうか。クリスマスの出来事の中に不安を感じた人たちがたくさん出てきます。例えばお開きにならないで結構ですけども、マタイの福音書の2章の1節から4節にこういうことが出てきました。ちょっと読んでみたいと思います。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。次ですね。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。今ヘロデ王と目が合ってしまいましたけど何もできないような小さな赤ん坊の存在が当時の権力者ヘロデの心を不安にしてしまったっていうんですね。それが裁きだっていうんです。そして王様の顔色を見ながら、昨日もすごい演技でしたけども生活していた人々も不安を感じた。エルサレムの人々、命の源、シャロームの源である神様から離れた状態、神との断絶、当たり前ですけれどもそこには平安がありません。これが神様から離れた状態で、これが実は私たちがすでに経験している裁きなんだって聖書は言うんですね。裁きっていうとなんかこう火でわーっと炙られたりとか、なんかで刺されたりとか、なんかそんなことを、エンマ大王じゃないですけれども、なんかそういうことを私たち想像するんですけれども、そうじゃない。こういうことが裁きなんだ。神から離れるとこのような不安を感じる、妬みや恐れを感じる。でそれがすでに私たち経験している現在の裁きなんだっていうんですね。まあ、この裁きってあまりいい感じの言葉ではありません。でも聖書を見ますとその言葉が使われていますし、今日お読みしましたヨハネの福音書にもその言葉が出てくるんですね。裁きって何でしょうか。そしてまたその裁きの帰結である永遠の命の対極である地獄って何でしょうか。聖書、そしてその聖書の教えをまとめて私たち信仰告白という形で告白するんですけども、その言葉を使うならば、あの皇帝アウグストやヘロデが経験したどうしようもない不安感がずっと永遠に続く状態が裁きそのものであり、でそのこと、その場所、状態が実は地獄なんだって教えてるんですね。このことについても信仰告白を引用してみたいと思います。信仰告白の 7.07 っていうのをここに書きましたね。神の裁きはこの世の性を超えてある。すなわち神の裁きは神への依存を拒否し、否定し、悔い改めと信仰と愛なしに生きようとする人間のあらゆる試みに対峙する。イエス・キリストによる神の救いは、救いを拒絶する者は神から遠く離れ、希望なく罪と死に隷属し続ける。それは地獄であるってありますね。 多分長い新古古学の中に地獄って言葉が出てくるのはこの一箇所だと思いますね。どうですか？もう想像するだけで私は恐ろしくなりますね。私なんか耐えられないと思いますね。これが罪の刈り取る滅びだ、聖書は教えるわけです。神様はそんな私たちをご覧になって、滅んでほしくない、むしろ命を選択してほしいということで、神の子イエス・キリストをこの世に使わせてくださって、罪の贖いとして十字架にかかり、黄泉に下り、復活し、死を滅ぼし、そして永遠の命を与えるために復活してくださったわけですね。もう一度3章16節に戻りたいんですけども、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。さっき滅びについてやったんですけど、今度永遠の命について少し考えてみたいと思うんですね。私たちはこの永遠の命っていうのを少し誤解している場合があるように思うんですね。先ほどお読みしましたカンバランの長老教会の信仰告白が告白しているこの裁き、あるいは滅びということを考えますときに、人がその裁きを経験する期間、あるいは滅びを経験する期間は一瞬ではないということですね。聖書を見ますと、それは永遠だっていうんですね。私たち一瞬のうちに滅ばされてしまうんだったら、一瞬のうちにシュッとこう蒸発してしまうんだったら、まあ、もしかしたらそれも楽かなと思うことがあるかもしれません。でも聖書を見ますとそうじゃないっていうんですね。永遠の命が永遠であるように、滅びも永遠だっていうんです。一瞬のうちに滅ぼされ消滅してしまうのではなくて、その裁きは先ほどの信仰告白の言葉を使うならば、神から遠く離れ希望なく罪と死に霊属し続けるって書いてあります。でそれこそが聖書の教える地獄だっていうんです。ところでこの3章の16節に命って言葉が出てきますね。ギリシャ語では造営っていう言葉が使われています。命の与え主であるブドウの木であるキリストから来るその命を指す言葉を聖書は造営って言いますね。実はこの造営に対してもう一つ命という言葉を表す言葉があるんです。それはビオスという言葉ですね。バイオロジーとかビオス、生命、人が生まれてから死ぬまでのこの何年か分かりませんけども数十年のその命をビオスというふうに言うんですね。でもここではビオスという言葉じゃなくて造営という言葉が使われているんです。ですからもちろん永遠ですからずっとこう続くわけですけれども、私たちが何百歳も何千歳も何万歳もっていう意味での命を表してるんじゃないんですね。ビオスじゃないんです。つまりこのヨハネ3章16節で永遠の命と言われる命は、ものすごい長生きできる状態の命ではなくて、もちろん永遠ですから長くずっとそれが続くわけなんですけど、むしろ強調点はどこにあるかというと、ブドウの木であるキリストにつながることを通して経験するキリストの命ですね。キリストにいたものに変えられていくような命を指す言葉ですね。シャロームの命です。そしてこの命こそ私たちにとって一番必要なものなんだ、またものなんじゃないだろうか、ヨハネはそういうふうに言うんです。先日御言葉メールでもですね送らせていただいたんですけども、8年ほど前に亡くなった茨木のり子さんという詩人がいましたけれども、彼女がですね寄りかからずっていう有名な詩を残してるんですね。これもここに印刷していただきました。私時々読む詩なんですけれども、こういう詩です。もはや出来合いの思想には寄りかかりたくない、もはや出来合いの宗教には寄りかかりたくない、もはや出来合いの学問には寄りかかりたくない、もはやいかなる権威にも寄りかかりたくない、長く生きて心底を学んだのはそれぐらい、自分の耳目、自分の二本足のみで立っていて何不都合のことやある、 寄りかかるとすれば、それは椅子の背もたれだけ。私は牧師になってこの詩を読んだときにですね、大きな衝撃を受けました。もっと、正確な言い方をするならば、チャレンジを受けたわけですね、キリスト者として。そしてまたその時ですね、私たちの信仰の大先輩のルターの言葉を思い出しました。ルターはこんなこと言うんですね。今あなたがあなたの心をつなぎ信頼を寄せているもの、それが本当にあなたの神なのである、ってこう言ってました。茨城さんの詩も、そしてルターの言葉も、問題となっていることは何に信頼を寄せているのか、何に心をつないで生きるのかっていうことだと思います。私たちはどうでしょうか。聖書を読むときに神様以外のものに寄りかかりしがみついて生きる人と、イエス様に全く委ねて生きる人と、2種類の生き方をしている人々が出てくるように思います。とっても荒い分け方ですけれども、片方の代表がヘロデ、アウグストス、そしてもう片方の代表が博士たちや羊飼い、ヨセフもマリアもそうだったと思います。前者の心は不安であり、そして後者の心は平安でしたね。ヘロデの不安は大勢の幼子を犠牲にし、博士たちは宝物を捧げた後もですね、すっからかんになった後も心満たされていました。私たちはどっちでしょうか。今日はクリスマスの礼拝ですけれども、イエス・キリストは私たちの救い主としてお生まれになった、父なる神様、私たちにしてくださった贈り物ですね。私たちが心を込めて家族や友人にプレゼントを贈るときに、私たちが願うことって何でしょうか。相手の人がですね、そのプレゼントを喜んで受け取ってくれることだと思います。世界で最初のクリスマスの時に、神様が本当に私たちのことを考えて、そしてずっと準備して、そして心を込めて与えてくださったプレゼントを、結局多くの人々は拒否しました。ですからしょうがない、イエス様は会話を受けに生まれたんですね。もし皆様の中にまだイエス・キリストというプレゼントを受け取ってないお方があるならば、ぜひこのプレゼントを受け取ってほしいなと思います。すでに受け取っている方たちはですね、本当にいただいているプレゼントの大きさ、私もそうですけど、私ももっともっとそういうことを味わいたいと思うんですけども、そのいただいているプレゼントの大きさを本当に味わって、博士たちは黄金入魂持つ役を捧げたわけですけれども、黄金入魂持つ役というのは自分たちの商売道具だっていうふうに言われていましたね。ですからもう全部捧げちゃったってことで、献身したってことですね。でどうしたかっていうと、ヘロデはって言わない、ごめんなさい、博士たちはですね、別の道を通って帰っていったってありますね。ですから私たちはイエス様という贈り物をいただいた後、私たちの生き方っていうのはもう今までの生き方とは違 う別の道を通って歩んでいくような生き方になっていく。ぜひ本当に神様は私たちに働いてくださって、そのプレゼントの尊さ、そのプレゼントの素晴らしさを、このクリスマスもう一度神様が実感させてくださり、私たちの心を感謝と喜びで満たしていただけるように、本当に祈り求めていきたいと思います。お祈りをいたします。